今週はやっぱりあの三部作のね話からした方がいいかなと。まあ結構この番組をね聞いてくれてる人だったら多分うすうす感づいてるというか、白井さんあの三部作どうだったんですかっていう、まあ頭があのつくあの三部作ですけど、秋花粉三部作が今回最終章を迎えまして、先々週が一作目だよね。先々週の放送でちょっとなんか秋花粉来てるみたいな話して、で先週、まあ、前回の放送で秋花粉やべえっていう、もう鼻声が治らねえっていう、今回まあ最終章だったんですけど、秋花粉最終章見事にですね治りまして、収まりました。いいところで話が収まりまして、まあ、ここで手打ちっていうところでっていう、まあ、俺と秋花粉の間でちょっと話し合いが済んで、まあ、本当にちょっとね辛かったんだけど、まあ、アウトレイジは全員悪人だけど、秋花粉に関しては誰も悪かねえから、アウトレイジ最終章も最高でしたよ、あっちの三部作も最高でしたけど、秋花粉の方も、まあ、誰も悪くないじゃないですか。花粉たちのことも責めれねえし、俺も別に何か悪いことしたわけじゃないけど、まあ、なんとか季節が移り変わったおかげで、ちょっと心配を、ね、かけてしまったみたいで、ツイッターとかでちょいちょい大丈夫ですかっていう、まあ、この間の先週の放送聞けばそうなるよね。もうだいぶ鼻声ひどかったんだけど、まあ、無事に治りましたので今週頑張っていこうかなと。ちょっとね前々から話したかったことが一個あって、前2週間ぐらい前からなんだけど、これどうすればいいのかなっていう話なんですよ。これはもうちょっと俺はわからないから、できれば皆さんの知恵を借りたいっていう話で、この間ねアマゾンで本を買ったんですよ。アマゾンで本を買って、でこううちに届けてもらおう、まあまあね、まあ、いつも皆さんもよく使うと思いますけど、インターネットでなんか物を買って届けてもらおうと思って、で最近まあ昔からよくその本は買うんだけど、なかなかその家で受け取るのが難しいんだよね。まあ家になかなかいなかったりとかさ、だから結構そのコンビニ受け取りっていうのを最近使うんですよ。なんかだいたいまず一回うちに届けてくれる大和さんがそのアマゾンの本をうちに配達してくれるんだけど、そこでだいたいまず一回目受け取れないのよ。で再配達の手続きっていうのをするんだけど、その再配達も1週間俺ほんと家いなかったりする、日中ね、日中家いなかったりするから受け取れないから、その再配達の届け先を結構コンビニにしてるのよ。でそうするとこれがすごい便利で、再配達コンビニに届けておいてくださいってやっとけば、あとは自分の行ける好きなタイミングでそのコンビニに行けばいいだけだから、でそこでなんかこうヤマトからもらったメールみたいのを見ながら、そのコンビニの機械になんか認証番号みたいなやつとか、あと伝票番号みたいのを入力して、なんかレシートみたいのを出して、でそれをレジに持っていけばもうコンビニの店員さんがこちらになりますって出してくれるから、ですごいそれが便利でさ、まあ、よくさその再配達受け取りコンビニでやってたんだけど、でこの間思ったのが、もうこれ1回目からコンビニで受け取った方がいいんだろうなと。1回でもその大和さんにうちに届けてもらうの悪いじゃん。だってさ、ほぼほぼ確実に1回目受け取れてないんだから、その1回分大和さんね持ってこさせるのすごい悪いし、最初からこれコンビニ受け取りでしようと思って、でそういう手続きをしたので、アマゾンで本を買ってコンビニで受け取りますみたいな。これも俺が知らなかっただけなのか、最近プライム会員になったのか分かんないんだけど、もうアマゾンで買った時点でそれ選べんだよね。配送先をコンビニにするみたいなのできるんだよ。でそのコンビニ先に設定してさ、でまあ3日後ぐらいに届きますよみたいなのが出てて、とりあえずそのまま待ったわけです。でその3日経って、その今日本がコンビニに届きますよみたいな日に、なんか日中その通知が来るわけ、アマゾンから、あなたの買った本が今その指定されたコンビニにちゃんと届きましたよみたいな通知が出るわけ。あ、よかったよかった。 でその日また仕事だったから、じゃあ仕事終わりに、夜帰りがけにそのコンビニ行って、受け取ればいいんだなと思ってたの。そしたらその通知は来たんだけど、その後のメールが来ない。いつもは必ずヤマト運輸からメールが来るわけね。あなたのその買ったものが今コンビニにありますので、コンビニの機械に必ずこの伝票番号と認証番号を入力していただければ、受け取ることができますっていうメールが来るんだけど、そのメールがそのアマゾンの通知は、通知ってわかる？これみんなスマートフォン持ってれば分かるんだけどさ、上の画面でピャコッとなんか出てくる、あの通知は出てんのにメールは全然ヤマトからメール来ないわけ。なおかしいなと思いながらも、でもとりあえずそのアマゾンが言うにはコンビニ届いてるっていうから、仕事終わりでそのコンビニ行ったわけよ。でとりあえず、まあ、いつも通りその機械を操作してさ、その番号入れてくださいみたいなのが出てくるんだけど、やっぱりさ、そこも最初になんか伝票番号を入れた後に、その後認証番号、あなたが本当にその受け取れる人なのかを証明するためので認証番号入れなさいってのが出てくるから、あれでもこれメールは来てないから認証番号わかんねえよな。伝票番号はね、アマゾンのサイトとかに載ってるからわかんだけど、わかん、どうすればいいんだろう。でとりあえずそのアマゾンの自分のサイトを見るわけ。マイページみたいのいろいろ見ると、気になる一言が書いてあるわけ。あなたの荷物はコンビニ届いてますと。届いてるんですけど、現在コンビニで受け渡し準備中ですと。でその、準備完了次第あなたの元に認証番号の書かれたメールが送られますって書いてあるわけ。おやと思うじゃん。あれってことは、これもしかしてコンビニ側で、コンビニのお店側で何かこの受け渡し準備っていうのをしないといけないのかな。俺がなんかこの機械を操作する前に、このヤマトさんがコンビニ送りました。で、コンビニの店員さんが何かしら受け渡し準備、わかんない、なんか機械操作するなり、なんか、わかんない、ラッピングするとかさ、なんかリボンつけるとか、あるね、なんか受け渡しをする準備だから、やっぱサプライズで渡したいと。今回はやっぱりアマゾンさんの意向で、サプライズで白井さんにお渡ししたいから、できればあのフラッシュモブでこうやりたいなと。だから今ちょうどあのコンビニ店員とコンビニのお客さんがみんなあのダンスの練習中だと。白井さんが入ってきて何気なくこう機械で操作してたら、後ろで一人ずつ踊り出してで結果もう俺が感動するような、最後花火が打ち上がると、その花火の準備中ですと。花火のそのちょっとね、なかなかこうもう今シーズンが終わっちゃったから、あの業者との手続きがうまくいかなくて今花火の準備ができてないのかなとか、受け渡し準備っていうぐらいだからさ、何かしらあるわけ、俺が知らないところであんのかなと思うわけ、ね、でそれが要はコンビニ側で終わってないから、そのヤマトさんからいつも来るメールが来なくて俺は受け取れてないのかなと思って、これはちょっともうさ、もうこれは拉致が開かないというか、このまんまじゃ分かんないしさ、ちょそこら辺のコンビニにいるお客さんにさ、もしかしてあのこの後踊りますとか聞くわけない、聞いちゃったら台無しでしょなんかこうヤンマガとか立ち読みしている高校生ぐらいの子に、君はあのどのパートなのとかいきなり聞いちゃうと、あーせっせっかく3ヶ月練習してきたのに白井さんにこうフラッシュモブの感動を味わっても最後にアマゾンの本を渡すだけの誰かにさ周り聞けないしさ、機械の操作だけじゃ分かんないから、コンビニのもう人に聞くしかないなと思って、であんまり混んでなかったのね、夜遅かったしそんなに人、あのお客さんもいないし、まあ今聞いても問題ないかなと思って、でコンビニのお姉さんに聞いたわけですよ。でその実はアマゾンからの荷物をこのコンビニで受け取るはずなんですけど、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけどって聞いたら、もうお姉さんその最初のなんていうの、アマゾンからの荷物を受け取りたいんですけどの一言目で、あそれでしたらあちらの機械で操作してくださいってわけ。違うんですよお姉さん、その機械の操作はわかるんですけど、その機械の操作の途中でちょっとお尋ねしたいことがあるんですけど、いつもその僕再配達でこのコンビニで荷物もらってるんですけど、今回ちょっとその番号を、ね、あの機械に入れるその番号を入力するため の, そのメールが届いてないんですよねってこう話をしたら、またお姉さんが、いやでもその機械で、レシート出してもらわないと、ちょっと荷物は、渡せない決まりになってますので、 それは分かってるんです。それは。それは分かってるんです。あの機械でレシートを出すんですよね。それは、何回もやってるんで分かってるんですよ。分かるかな、この、機械の、その操作の途中で、最初にまず、その、なんか、伝票番号みたいなのが出てくるんですね。で、伝票番号分かるんです。で、その後、認証番号っていうのが出てきて、で、それを入れなきゃいけないんですけど、そのメールが私のものに届いてなくって、でちょっとお兄さん、このスマートフォンの画面見てもらえば分かるんですけど、俺 Amazon の画面見して、ここに一言、そのコンビニの受け渡し準備中ですって出てるんですよねって。で僕は知らないんでちょっとお尋ねしたいんですけど、なんかこうお店側で受け渡しのなんか準備とかあるんですかって聞いたら、もうお姉さんの顔が完全に曇ってて、ヤマトさんの荷物の受け渡しでしたら、あちらの機械でも操作していただくしかないんですけど、って。いやいや、あれこれ俺もしかしてクレーマーだと思われてるっていうさ、この時点で。この空気的に、お姉さんのもう顔がもう完全にこわばってるわけ。いやもうすいません、申し訳ないんですけど、あちらでも操作していただくしかないんですよ。あれまずいぞと。これ違う違う違う違う違う、俺クレーマーじゃないじゃん、ここの時点クレーマーじゃないじゃん、クレーマーじゃないし、一切俺はイライラしてないんだよ、言っとくけど。別にだってそのアマゾンで買った本も、漫画だったんだけど、別に今日読めなくてもいいわけ。別に今日でも明日でも明後日でもいいから、なんなら今日別にその本もらえなくてもいいわけですよ。俺は単純にだよ、この受け渡し準備っていう気になる一言ですよ。コンビニで今受け渡し準備中ですと、この受け渡し準備が終わらないと、メールが送れませんっていうさ表示があるから、この受け渡し準備っていうのはね、いやわかるお姉さん、本当はそれ言っちゃいけないんでね、多分そのだってみんなで一生懸命練習してきたダンスだもんね、分かってるよ。それだって受け渡し準備があるって言っちゃったら、俺全部もう分かっちゃう。ああ、最後花火かと。最後が花火で、で、特別ゲストで麻生久美子さんが来てくれて、麻生久美子さんから俺に、シェレさん、注文していた漫画ですって渡してくれるっていう流れが全部バレちゃうから、あるって言っちゃいけないの分かんだけど、知りたいじゃん。そのさ、受け渡し準備っていうのがそちらであるのか、それとも、もともとそんなものないのか、それか、単純に忘れちゃってるだけなのか、誰かコンビニのか、ね、店員さんが忘れちゃってるだけだったら、何にも問題はないわけ。単純に俺はそこを知りたいだけなんだけど、お姉さん的には、もういつもそんな多分ないんだろうね、ヤマトで受け渡しをするなんてことが。もう完全にさ、いやいやもう全部機械でやってもらえば大丈夫なんでなっちゃってるわけで、俺がいや違うんです、聞きたいことはそこじゃないんですって言えば言うほどクレーマーになってるぞこれ。うっそーみたいな、もう完全にお姉さんがもうさやばいこの人の顔になってるわけ。うーわ、だっていや俺はその受け渡しのその準備がね、どこであること、どこの今どこが問題で止まってるか知りたいだけなわけだよね。で、もしかしたら本当にコンビニ側のお店側では一切やることないかもしれないじゃん。本当にヤマトさんからその荷物が届いて、ただの保管場所で、あとはお客さんが操作して渡すだけみたいになったら、このメールが来てない理由は他にあるわけでしょ。コンビニさんがなんか忘れてんじゃなくて、なんかメールが届かない理由ってのが、俺の iPhone が壊れてるせいなのかもしれないし、なんか俺のメールを届けてくれる郵便屋さんが落とし物しちゃってね、電子メール郵便屋さんが落とし物しちゃって、でそれをちびっ子たちが気づいて、あ郵便屋さん落とし物っつって、で拾ってあげましょうってこう拾ってるんだけど、俺のメールがだいたい30通目ぐらいだから、なかなか大縄跳びが連続でうまくいかないみたいなさ、27回目までは飛べるんだけど、1枚2枚3枚って飛んでくんで、27枚目までは止めるんだけど、そこでやっぱちびっこだから集中力が途切れちゃって必ず引っかかっちゃうから、俺のメールが届いてないっていうだけかもしれないじゃんこれね。メールが届かないのがどこの問題かをさ、こっちは切り分けたいから、もしかしたら俺の iPhone にはもう実はメール届いてて、それを俺の iPhone の中の白焼きさんが食べちゃって、白焼きさんが今テンパって、やべ白井さんのメール間違えて食っちゃったよつって、で黒焼きさんにさっきのメール中身何みたいな、多分 Amazon のメールだと思うんだけどみたいなさ、単純に切り分けたいだけなんだけど、もうお姉さん的にはもう、あ完全にクレーマーさん来たみたいなね、やばいトラブルだこれみたいななっちゃってるわけ。それどんどんそのさ話がでかくなってって、もうみんなこれ間違いないで、俺が知りたいのは単純にそのコンビニのお店側で何か 手続きを忘れてるのか忘れてないのか、そもそもないのか、それだけで、たとえ忘れてても問題ないわけだったら今やってくれれば何問題ないってだけなんだけど、コンビニ側はもうどんどん店員が集まってきて、そのお姉さんだけじゃなくて、なんかベテランっぽいお兄さんとか、あと店長みたいな、多分家でやっているコンビニっぽいんだよね、店長がお母さんみたいな方で、店長さんとかも出てきて、ですごいなんかもうめっちゃ謝られてるわけ。申し訳ございません、今ちょっと原因の方ですね調査いたしますのでみたいな空気になってるわけ。やばいやばいやばい、全然伝わってないぞこれみたいな。全然伝わってないぞ、俺は多分こうコンビニ側から見たら、なんで荷物受け取れねえんだよ俺みたいな風になっちゃってんだよ。でもこれみんな、俺笑顔だからね、ずっとこれ間違えないでほしいのが、ずっとね笑顔で対応してんだけど、でもねわかんだよ、俺も一応さ接客業とかやってたりさ、あのコールセンターとかでちょっと働いてたことあるから、笑顔の人ほど怖いんだよ、わかんだよすんごいその感じ。あの最初笑顔で最後が鬼って人いっぱいいるから。もちろんあの最初笑顔で最後まで笑顔の人もいいんだけど、時々やっぱさ、最初すごいニコニコでさ、いや全然いいんだよ全然いいんだよみたいな、注文があの間違えちゃってるだけかもしれないしねみたいな感じで、途中からブチギレる人いるじゃん。前どんだけ待たせんのかなみたいな、最初笑ってくれてたのにみたいなさ、中にやっぱさ、そう表現するタイプの人もいるでしょね。最初笑ってるけど、お前どこで本当の姿出すんだみたいな、どこで第二形態なんだみたいなさ、ね、パッと見普通のおじさんだけど、いきなりお腹からエイリアンの子供飛び出るかもしれないんだから、だ多分そうなっちゃってる。でこっちが笑顔になればなるほど、向こうはどんどん、あこの笑顔のうちに終わらせないとみたいになってる。でなんかその、じゃあちょっと今ヤマトさんの方に確認の電話してみますねとか、あなんかもうヤマトさんにそのね、お客様がこうメールが届いてないとおっしゃってるんですけどとか、こう話をしてくれたりとか、あとそのなんかちょっと詳しい子がいるみたいで、詳しい子、そのバイトの詳しい子にちょっと聞いてみようかみたいな、でその子が今日あのシフト休みだから、あの子出てくれるかな電話みたいな、いやもうなんかごめん、本当ごめん、なんかもういやいやいや俺もう帰ろうとしてんだよ俺は、いやもうあのいいんですよ、あの分からなければ僕帰りますんでみたいな感じなんだけど、いや今ちょっとあのうちの子であのちょっとそういうのが詳しい子、ごめんなさい私たちみんなあの普段あんまりこういうアマゾンとかやらないから分からないのよみたいな、でその非番の子に電話しようみたいな空気になってきて、で途中で俺気づくわけよ、もしかしたらこういつもと違う条件なんじゃないかこれっていうのは、俺いつも再配達の受け取りをコンビニにしてんで、今回は直なんだよね、アマゾンで購入したものを直でコンビニに送ってくださいってやってるわけ。となるとこういつもとこう経路が違うわけ。一回うちを挟んでないじゃん、要は一回ヤマトさんがうちに届けて、それで白井さんいないんだってなって、それをコンビニに持ってくのと、最初からコンビニにヤマトさんが持ってくだと明らかにね経路が違うでしょ。そうなるとあれこれもしかしていつもヤマトさんからメール来てるのは、それが再配達のサービスだからヤマトさんからメールが来てんのかなと。で今回はアマゾンが直で送ってるから、アマゾンが俺にメール送ってきてんじゃないのかってことに気づくので、ややこしいのがヤマトさんのそのサービスのメールは iPhone でも見れる、そのメールアドレスに登録してんだけど、アマゾンから来るメールは普段全然使わないパソコン用のアドレスに登録してるわけ。だんだんもう俺あれこれもしかして全部俺の勘違いで、実はアマゾンもメール送ってて、でそのメールは俺のパソコンのメールサイトにメールアドレスに入ってて、俺がこれ単純にテンパってるだけじゃねえかなと思って、でもうでもコンビニの店員さんすごいことになってるからさ、もうえらいこっちゃえらい、とにかくこのクレーマーをなんとかしないとみたいになってるから、もう相当、あすいませんちょっと1個だけあの自分で確認したいことあるので、ちょっとあのね他のお客さんもいるかね、また私は悪いと思って、あの一回ちょっと僕外であの確認してくるんで、あの分かったらもう一回行きますねみたいな感じで逃げるように出て、でその iPhone をこう操作してさ、なんかインターネットブラウザーとか開いて、普段全然使わないそのパソコンのメールアドレスの受信トレ開いたら、来てんだよ、アマゾンから。あ、やっぱそういうことかみたいな。アマゾンから、受け渡し準備完了して、いつでもコンビニでもらえますよ、みたいな。今頃来たよ、アマゾン。今頃じゃねえ、みたいな。4時間前ぐらいに来てるわけ、アマゾンから。全然郵便屋さんも落とし物してないし、ちびっ子たちは50回ぐらい連続で縄跳び成功してるし、白ヤギと黒ヤギはそもそも髪あんま食わねえしってなってるわけ。あ、やばい、これ完全に俺の勘違いだったんだなと。 ヤマトさんの再配達サービスはヤマトからメール来る。で、アマゾンで直でコンビニに送った場合は、アマゾンからそういう認証番号のメール来るんだ。うわ、申し訳ないなと思ってさ。で、もう一回コンビニ入ってさ、もう可能な限りのすいませんのオーラを、これ以上出せないぐらい本当にすいませんって。さっきの荷物僕が勘違いしてたみたいで、アマゾンからメールが来てたんで、自分でレシート出しますんでってなったら、もうコンビニのその店員皆さんが、よかったみたいな。あー、大ごとにならなくてみたいな。でもさ、これさ、もうすごいさ、コンビニの方に申し訳ないなっていうのはさ、もう多分いろんなお客さん来るわけじゃん。で、すごい怒る人とかいるわけでしょ。で、途中で一回会ったのが、その実際に荷物はこのコンビニにあるんですかって俺聞いたのよ。そのアマゾンから通知こう来てるんですけど、本当に荷物はコンビニで保管されてるんですかねつって、でもし可能だったらそれって確認できますつって、そしたらその店員さんが、あ、じゃあそちらでしたらお名前をお伺いできればみたいな。で、俺自分の名前を紙に書いて、あ、白井亮って言うんですけど、この荷物来てますかねつったら、だからそのバックヤードにさ、バイトの子が入ってくれてさ、で持ってきてくれたか俺の荷物、今確かにここのお店に届いてますこの本がみたいなに見せてくれたわけで、ああ、本当届いてる届いてる。で、そこでちょっとコンビニの店員さんが、すいません、届いてるんですけど、やっぱりレシートがないと渡せないんですよって、ちょっと笑顔で言ったのね。で、俺もう見逃さないわけ、この笑顔に乗っかって笑いに変えれば打ち解けてくれると思って、ここでもう一個フランクに俺がなればいいんだと思ってさ、向こうがちょっと笑顔で、すいません、渡せないんですよって言った瞬間、あー、なんかあれですね、目の前にあるのに持って帰れないって歯がゆいっすねって言ったら、向こうがすいません、あー、間違えたーみたいな、間違えたーみたいなすいません本当にみたいな、いやー、ごめん、そんなに歯は痒くないですみたいな、すいません全然歯は痒くないですみたいな。だからさ、もう多分さ、いろんな人でさ、なんで持って帰れねえんだよってそこで怒る人とかさ、おたくらがなんかやってねえからだろって多分切れる人いっぱいいるから、全然その大変なんだよ普段わかるんだけど、ああいう時どうすれば俺はクレーマーじゃないってアピールができるから、俺が知りたいのはこのなんていうの、いかに問題を迅速に解決するかっていうのは、単純に白井がポンコツだからだから、今回の場合。そのことはあんま問題じゃなくて、白井持って目気をつけろっていう話だ。お前がもっと気をつけていければ、このトラブルもともと起きてねえっていう。それはね、まあ、もう、はい、すいませんなんだけど、俺が知りたいのは、こっち全然クレーマーじゃないのに、クレーマーでイライラもしてないし、もちろんそんなアウトレイジのような声出してないのよ。いや、何よ、俺、こらも言ってないし、笑顔で対応してても、一回コンビニさん側でもうさ、クレーマーさんだってなっちゃうと、もう延々とその、なんていうの、クレーマー対応みたいになっちゃう。あの時どうすれば、俺はクレーマーじゃないっていう、なんだろう、だから俺一人の力じゃもう無理だよね。だってこっちが出せるさ、ね、唯一のカードの笑顔はさ、全部裏目に出ちゃってんだから。逆効果になってんだから、その笑顔は。なんかもうあれだよ、だから足元に子猫がずっとうろうろしてるとか、もう可愛い要素を入れていかないと。優しい人はほら動物に好かれるから、このお客さんちょっとね、見た目怖そうだけど足元は子猫がうろうろしてるし、肩には文鳥止まってるし、なんか周りにもうなウサギとかアライグマとかさ、頭にシマリスとか乗ってて、あー動物に好かれる方だから怖いわけがないってなるじゃん。で、俺がボソッと、いや、この間ちょっと山登りに行ったらついてきちゃったんですよね、みんな、みたいにすれば、穏やかな空気出んのかな。それがあったら、もう、笠原くんに来てもらうかだよね。笠原くんに来てもらって、今、この白井さんは全然クレーマーじゃないし、優しい人ってアピールを、笠原くんにしてもらうしかないじゃん。笠原くんが俺の優しいエピソードを盛りまくって、なんかこう伝えてもらうみたいなさ、白井さんはもう優しくて、もうおばあちゃんの荷物とかすぐ持ってあげるんですよ。白井さんが今まで持ってあげたおばあちゃんの荷物全部合わせると月の重量になるって言われてるんですから、みたいな。そんなに優しい方なんですね、みたいなさ。電車で席譲りすぎて、JR から感謝状送られた人なんですよ、この人、みたいなのを。笠原くんに言ってもらうみたいな。白井さんのことを思って泣いたアカウントには2000匹超えるって言われてるんですみたいな。もうだから俺がね、まあ下手くそなんだろうね。いや、ちょっと頑張ってね、 穏やかな、こうイライラ感も絶対、まあ、そもそもまずさ、イライラしてないっていうのを何度も言いたいわけよ。イライラしてないからすごい落ち着いて、一個だけ確認したいんですねの言い方がダメなんだな。これがもうね、これがダメなんだよね。一個だけ確認させてくださいに言い方がもう向こうからしたら圧があるわけでしょ。どうすればよかったんだ、どう、ああいう時どうすればいいんだろうね。こっちがちょっとでもイライラしちゃってんならわかるけど、普通に対応していて、あ、俺今クレーマーになっちゃってるっぽいぞってなった時の挽回の仕方自分の心の穏やかさをどう表現すればいいんだろう。なんだろう、なんか穏やかの大海原の絵とか描くみたいな新章風景を、新章風景を目の前で描くっていいんじゃない。今の私のこの心がどれだけ穏やかなのかを表現してみせましょうつって、もうそれはそれは穏やかな夕焼け空の穏やかな海原の絵を油絵でさっさっさってかさっさっさって書き出してさそしたらもうコンビニのお姉さんも、ああなんて穏やかな心をお持ちの方だろうもうすんごい自己嫌悪だよね。元全部自分の勘違いのせいだし、普段よく行くコンビニの、コンビニなのにコンビニの方には迷惑をかけるわ、ちょっとクレーマーっぽく思われちゃったわ、なんかいいアイデアがあったら今後使わせていただくのでもしこっちがクレーマーっぽく見えちゃった時の挽回の仕方、思いついたら送ってきてくださいというわけで参りましょう。タイムマシン部 G、今週も始まりましたタイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座ってるのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。いやもう本当自己嫌悪でね、もう本当に、いやでもすごい、だからコンビニの店員さんの気持ちはすげえわかるんだよね。俺も昔やっぱ居酒屋とかで働いてて、9割、いやもう本当9割5分ぐらい最初優しい人はずっと優しいんだよ。大体あのニコニコしてるお客さんとか、昨日ね優しい人とかって、なんかちょっとこう厨房とかでミスが起きて、こう順ね、あの料理の順番が遅くなるとかなっても、大体あ、いいよいいよみたいな感じなんだけど、やっぱ時々すごいね、そこでガラッと変わる人いるもんね。さっきまですごい優しかったのに、ちょっとなんかこうすいません、ちょっとあの焼き鳥の時間がちょっと伸びちゃいそうなんですけどみたいになると、どういうことだよみたいな表現があるから、ね、だからもうそこの、あーでも笑顔じゃなかったらもっとダメでしょ。かといってじゃあ笑顔をなくしたらさ、俺に何が残るんだっていうどんだけ自分の笑顔に自分の笑顔に自信を持ってる。むしろ俺の笑顔がまあぎこちねえから怖く見えたんだよ向こうも普段からそのなんていうの、笑い慣れている子だったらさ、普段からよく笑ってる人だったらもう顔が仏様でしょ。普段がゾンビみてえなもうぬぼーっとした顔ばっかしてっから、そういう時だけ無理に口角上げようとすっから、より怖く見えたんだろうな。いやーな、だからまあ最初だったと思うんだよね。一番最初のそのお姉さんが、荷物受け取るんでしたらあちらの機械でやってくださいって言われた時に、あ、いやそれは分かってるんですけどって言っちゃったのが良くなかったんだよね。それでもあ、なんかこの人いつものお客さんとちょっと違くてなっちゃったんだろうね。だからあそこで一回乗ったら良かったんだね。ですよね、あそこの機械ですよね、じゃあもう一回やりますねみたいな言われるために何回も聞か、それはそれ超怖いよちょっと待ってくれ、それ超怖くねえか。あちらの機械でやってくださいって言われるために同じとこで、でここで認証番号入れらんないんですよって、超怖えよその人も。あーもう何やってもダメな気がする気をつけて生きるしかないんだよ、だから結論はさ。そしてその届いた漫画は超面白かったよこないだ9月30日、こないだでもないか、もう10日ぐらい前にね、ちょっと予告していました、筑波の宇宙航空センター、JAXA がやっている宇宙センターか、宇宙センターっていうところに遊びに行ってきまして、先々週の放送でちょっと言ったのかな、なんか筑波に そういう、まあ、JAXA っていうのはまあ日本版 NASA って言い方でいいのか分かんないけど、まあ、日本のそういう宇宙開発をしている、場所があるんですけど、その宇宙センターっていうところがなんかいつも見学できるんだけど、その9月30日は年に1回の特別公開みたいな、普段はなかなかこう入れないようなところにも入れますみたいな、なんかねちゃんとサイトには説明があって、なんかこう普段入ることのできないセキュリティの高い施設内の見学ができて、でこの宇宙研究開発現場の開発員の生の声や宇宙飛行士の講演を聞くことができるみたいなさ、すごいセキュリティ性の高いエリアに入れるっていうのもうワクワクするじゃないですか。その日しか入れない、なんか普段よりなんかこう赤外線センサーの本数が少なめみたいなそういうことでした。セキュリティ性の高いエリアに入れるっていうのはいつもはなんか60本ぐらい赤外線のセンサーがあるとこを今日だけはおまけで15本にしてやるからすり抜けることができんだろうっていうさ、いつもより換気ダクトが大きめですみたいなね、今日に限った警備員さんみんなちょっと寝不足ですと時々うとうとするかもしれませんと、その隙にどうぞ入ってくださいみたいなそのセキュリティ性の高いね施設に入れるっていうのがすごいワクワクしてさ、でまあ行ってきたんですよ。でまあ、俺だけじゃなくてちょっと目の前のエディ笠原くんもたまたまその休みが合うっていうからさ、その2人でさ待ち合わせして、で筑波駅でこう待ち合わせしたんだけど、筑波駅からねなんかこうシャトルバス、無料のシャトルバスってのが出ててさ、それ乗ろうとしたらもう長蛇の列なのよ。すごいな、何百人300人ぐらいかな、バス停に列ができてて、もう最後尾ちょっとどこにあるかわからないぐらい、もうみんなだからもうあの今日は赤外線の本数が少ないからってさ何度も忍び込もうとしては同じとこの赤外線に引っかかっちゃってビーってなっちゃったから、今日はあのあそこの換気ダクトだいぶ大きめらしいぞみたいので、なんかもう300人ぐらい並んでてさ、まあでもまあ30分ぐらいだったかな、30分ぐらいバス停で待って、まあ要は年に1回だからいろんなお客さん来るんだよね。でまあ入ってさ、いろんなとこ見に行こうって始まったんだけど、まあでもこれがねなんというかね、人がとにかく多くてすごいもうにぎわいで、いろんなとこ回ろうとしたんだけど、なんかだいたいなんかそのもう90分待ちですとか出ちゃってるわけ。なんかいろんなね、そのいろんな、まあ要は普段見られない研究施設が見れたりとか展示物が見れたりとか、なんかもうめったに見ることのできないなんかあの神様が地球に乗ってきた宇宙船見れますよみたいなマジっすかみたいな、ブルマが再利用したあのっていう今回だけですよと、今回だけ鳥山明先生が特別に許可してくださって、本当は出しちゃダメなんですけど神様があの昔乗ってきた宇宙船ウィーンと降りてくるやつ見れますよ、ナメク語は知らないと開かないんですけどねっていうその 見れないさ、そういう普段見れないものは大体人気で、もう順番待ちがもうさ、俺らが着いたの午前の11時ぐらいだったんだけど、その時点でもう30分待ち40分待ちですってなっちゃってたから、ぶっちゃけあんまり見れなかったんだよね。いっぱいできればね喋りたいからいろんなもん見たかったんだけど、あんまり正直数としては見れなかったし、もしかしたら結構見れたかもしれないんだけど、最後に赤い光をパッと見させられたから黒ずくめの人に黒ずくめのウィル・スミスにね赤い光を最後これ見てくださいってね、パッて見ちゃったせいで、結構本当はミレニアム・ファルコンとかも見てるかもしれないんだよ本当は。エピソード7が終わって8の撮影も終わって9に備えているミレニアム・ファルコンとかも地下にあるかもしれないからそれも見てる可能性があるんだけど、それはちょっとあの本社の方、ディズニー本社の方からネタバレ禁止だってことでね、赤い光パって浴びせられてる可能性があるから、まあまあだ最初にこういうのはちょっと心苦しいんだけど、もしかしたらね普段も見られるようなとこしか回れなかったのかなみたいなのもちょっとあったりしながら、まあそれでもまあなるべく時間を待たずに多く回れるようにしようって話になって、まあ回ったのよ。で最初に見たのがなんか人工衛星ゾーンみたいな、人工衛星エリアみたいな、人工衛星っていうものが、まあ、どういう風に生まれてどういう風にこう研究が進んできて、 って今のこの最先端の人工衛星はどういうものがあるかみたいな結構大きめの展示コーナーみたいなのがあってさ、でそこにこう2人で回ったんだけど、そしたらまあなんかやっぱりああいうところは必ずいるのかな、そのガイドのお姉さん、ガイドのお姉さんが、軽く30分ぐらいでガイドツアーやりますって言ってくれるから、あじゃあこれいいな、なうちら2人がねなんか素人で回るよりは詳しいお姉さんに回った方がいいなと思って、でガイドツアーに回ったの。そのお姉さんのまあ説明がまあ上手でさ、これがなんか一番最初に開発された人工衛星ですとかっていうちょっとしたエピソードつけながらどんどん紹介してくれるんだけど、やっぱりなんかあのガイドの宿命なのかな、途中でクイズが出てくるんだよね。やっぱああいう博物館のガイドの方っていうのはこう飽きさせないにはクイズが一番っていう分かってんだろうね。だから人工衛星クイズを出してくれてさ、じゃあここで問題ですと、じゃあ人工衛星のこの表面に貼られている断熱材っていうものはすごい高性能、なんかプラス100度からマイナス200度までこう守ることができます。でこれ実は1枚で貼ってるんじゃなくて20枚重ねで貼ってあるんです。じゃあここで問題です。この人工衛星の断熱材はどうやって貼られてるでしょうかっていう問題で、今回は、じゃあこの中から、選んでください。まず1、セロハンテープで貼ってる。2、両面テープで貼ってる。3、ガムテープで貼ってる。さあどれでしょうって、ああ三択クイズだなと。なあどれだろうな、まあ、セロハンテープはさすがにないだろう。セロハンテープ剥がれちゃうもんね。かといって、まあ、ガムテープっていうパッと見ガムテープどこにも見えないんだ。その人工衛星のレプリカ見てもさ、ガムテープなんてあの茶色いテープじゃないにしてもさ、そういうの見えないから、これはまあ普通に考えて2番の両面テープ。待てよ、こんな簡単か、こんな簡単か。仮にも JAXA の出す問題がセロテープは粘着力が弱い、ガムテープはパッと見どこにも貼ってない、だからっつって両面テープってことは引っ掛けだなと。お姉さんやるなと。ただ俺はいろんな博物館に鍛えられてるからな、負けるわけにはいかないんだぞと。これはもしかしたらセロハンテープをこうくるってひっくり返して、あのワクワクさんがよくやったテクニックだよ。ワクワクさんがよくやったさ、セロハンテープがまるで両面テープのようにみたいなやつあるじゃん。なんかひっくり返して端と端を止めることによってそれは今日から両面テープになるみたいなやつか、これ。え、ジャクサがそんなワクワクさんみたいなことやってんの。一個一個断熱材貼るときにセロハンテープをちょうどいい長さに切って、それをひっくり返して端と端くっつけて、あの輪っかにしてんのみたいな。考えれば考えると分かんなくなってきて、あれか、正直者にしか見えないガムテープかと。ガムテープで実は貼られてんだけど正直者にしか見えないやつかなこれみたいな。これなかなか難問だなと思いながらも、じゃあ手を挙げてってください、1番だと思う人って、やっぱあんま手を挙げなくてさ、2番両面テープだと思う人って、まあ、両面テープかなと思って手を挙げたら、みんなもまあ両面テープですって挙げて、で3番ガムテープだと思う人ってあんま挙げないわけ。はい、ありがとうございました。じゃあ正解なんですが、正解は実は3択の中にないんですね。4番目のマジックテープでした。うーわー、弱さレベル高え。まさか3択の中にないと思わないじゃん。お姉さん三択クイズですって出してきたのに、三択クイズですって出してきてだよ、三択の中には正解がないパターンって初めてだよ俺。やっぱりね一味違うわけですよ。4番目のマジックテープで貼られてるが正解でしたみたいな。いやだからこれは、だから宇宙っていう場所はやっぱりね、いつ何が起きるかわからないから、そういう時やっぱ柔軟な発想ができるかってことですよ。あなたたちは今私が三択クイズって言ったら三択に完全に囚われましたと。そうじゃないでしょ、それは地球の常識だから。一歩地球を出てごらんなさい、私たちの常識が通用しない、そのね通用しない空間、それが宇宙なんですと。どんなことが起きるか分かりません。ホワイトベースの艦長だってね、エンタープライズの艦長だってみんなやっぱり柔軟な対応をして生き延びてきたんですと。あなたたちそれでいいんですかとね。柔軟な我々のこのね発想っていうのを持たないと、火星でジャガイモ作ったりとか、こう普段はあの搬入用に使ってるパワーローダーでエイリアンと戦うみたいな柔軟な発想があなたにできるんですかって。もいろんな映画が今入ったけどいろんなアニメとか映画が入ったけどもう俺は完全に自信が打ち砕かれて、 そっか、これ3択じゃなくて4番目の答えを出す、そこで、あ、もう宇宙飛行士の選別が始まってんだこれ。今までの歴代の宇宙飛行士はみんなこれ多分言えたんだよ、4つ目ですみたいなさ、その4つ目の扉を開けることができたんだよ。あ、でももうこれで学んだから、宇宙ではやっぱり柔軟な発想が必要だとね、あの、囚われちゃいけない。三択クイズって言われても4番目5番目の回答を模索する、それがやっぱり宇宙に行ける人間なんだっていうのを学んだから、もう絶対次は当ててみせると、お姉さんどんな問題でも来いと、どんだけお兄さんお姉さんが三択だろうが丸×だろうが、俺は絶対3つ目の答え4つ目の答え見つけてやるからなと思ったら、まさかクイズそれ1個だけっていうね。最初に出されたそのクイズで、その後の30分のツアー1個もクイズ出てこねえ。いやー、もうお姉さん柔軟すぎるよ。マジか、それ、うわー、だからでもこれもお姉さんが宇宙っていうのは1回のミスが、1回きりのミスがそれが重大な問題につながるのよと、取り返すことはなかなか難しいのよ宇宙というのはと。ね、そんななんか次があるからなんて思ってるのは、それはあなたたちも地球でねんねんしてなさいと。こっから先私と一緒に宇宙に行きたいんだったら、私について行きたいんだったら、そこは一回で決める子じゃなきゃダメよって、うわー、弱さレベル高えなーって。もう人工衛星コーナー、そのお姉さん30分のガイドツアーついてて終わってさ、もう自信が粉々になってさ、あ、もう本当にやっぱり俺はまだまだだなと思いながら、で、まあ他にもいろいろ回ったんだけど、一個すごかったのが、宇宙開発の歴史コーナーみたいなのがあるんだよね。その人工衛星だけじゃなくて、なんかいろんな、今までいろんな開発された有人探査か、有人の宇宙飛行の歴史を紹介する展示コーナーみたいなのがあって、でそこにはなんか結構ね、多分すごいレアであろう、初めて、なんかその、初めてでもないか、昔、今から40年ぐらい前にソ連がその中にこうお猿さんとかを乗せて、宇宙に送っていた宇宙船のその脱出船の本物があったりとか、要は地球に帰還してきた宇宙船の本物が飾ってあったりとか、あとレプリカなんだけど、その1分の1スケールのそのソユーズっていうんですか、あの宇宙の機関船が飾ってあったりとか、結構そのやっぱりワクワクするようなものがいっぱい飾ってあってさ、でまあこういう風にあの人類は宇宙に進出しましたみたいなパネルとかがあるんだけど、したら一人おじさんがいて、でそのまあ職員の方、職員のおじさんがいて、その人がこうみんなにいろんな説明をしてるの。ただこのおじさんがまあ話が上手で、その人が説明してたのが、まあ、今有人探査どれぐらいのレベルまで行ってるかみたいな話をしてくれるわけで、今やっぱこう話題になってるのが、火星に行けるのか、人類は火星に降り立つことができるのかっていうのが結構今すごいホットな話題なんですね。で最新の研究だと、もういろんなことが今分かってまして、いろんなプランが出てまして、まずその火星に行くまで、これが結構時間がかかるんですよ。これがですね、8ヶ月あってたかな、8ヶ月かかって、往復だと3年かかるんです。単純に16ヶ月じゃなくて、一回その火星と地球っていうのは距離が遠くなっちゃったり、工程の関係で距離が遠くなるから、そのまた近づくタイミングを狙ったりしないといけないので、だいたい往復で今3年かかると言われてますとか、あと、火星のその移住計画みたいのが実はもう考えられていて、火星をどう、まあ、移住というかテラフォーミングっていうんですかね、向こうにその人間が住むこう施設みたいなのを作れるのかって、これも実は研究が進んでまして、火星に 3D プリンターを持ってくんだと。地球からさ、なんかこう木材とかさ、その部材をさ、まあ、東急ハンズとかで買ったり、まあ、東急ハンズで買うとちょっと高くついちゃうからホームセンターね、あのホーマックとかで買ったり、まあホーマックとか、どういうとこあるんだろうね、いろんなホームセンターあると思うけど、で、まあ、誰かに車出してもらったりして、いろいろ大変じゃない、そういうとこでさ、資材を買って、なんか、ね、積んで、宇宙船で運ぶとなると、すごい時間もかかるし、コストもかかるから、3D プリンターを持ってって、で、向こうの火星の砂とか岩とかを材料にして、あっちのその建物の部材を作るんですみたいな話とかしてて、でそのもうおじさんがどんどんどんどん最先端 その今どういう研究されてるかっていうのを一人で説明してるの。そしたらもうどんどんどんどん人が集まってきてさ、もうなんか50人ぐらいのそのお客さんがもう囲むようにおじさんをぐるーって囲んでるわけよ。だからおじいさんどんどんどんどん話がもう進んでって、 ワープ工法がもう開発始まってんだと。すごくね、ワープ工法なんて完全にフィクションの世界だと思うじゃん。とその人が言うにはもう、ワープ、実はワープドライブ、ワープ工法っていうものの開発研究が今進んでいて、これは実現できるんじゃないかっていう話が今出てますみたいな話をする。ワープ工法なんてもうね、空間から空間をジャンプするみたいな、まあ、だからこれができれば火星の往復の3年がもう何ヶ月で済むかもしれない、もしかしたら1週間とかで火星往復できるようになるかもしれないっていう、このワープ工法の開発も実は進んでるんですみたいなこと言うわけ。もういつ赤い光が出るかドキドキしてるわけよこっちは。もうさ、これどこまで俺たち聞いていいんだろうみたいな。いくら今日特別公開だからといって最先端のこと言い過ぎじゃないかと。このおじさんがもしかしたら火星から来た可能性もあるわ。なかなか信じらんないんだけど、そのワープの研究ももう実は進んでるんですっていうのを、これでも覚えてるってことはまだ俺たちは喋っていい内容だし、覚えてていい内容なんだよね。もしかしたらこの先、いやもう実は火星に今ね、でっかいイオンのね、ショッピングモールができてましてみたいな。イオンもう火星にあんのみたいな。やっぱイオン早かったですねってイオンもやっぱ地方に出店するスピードが速いでおなじみのイオンですけど、火星に実はショッピングモールがもう1号店はもうね、できてましてね、今2号店の建設が始まってます。そこら辺は返されるでしょさすがにいやその人の説明すごくてさ、もうなんかそうらしいよ、ワープドライブとかも、まあ、それが本当に実現できるかまでは分かんないみたいだけど、一応その研究が始まっててやれるかもしれないみたいな話をしてくれたりさ。で、まあまあちょっと話が全部喋ってると、なんだかんだ結構ね、長くなっちゃうから、ちょっとこう、要点だけをつまんで話していくと、あとびっくりしたのはね、なんか、宇宙で働くロボットコーナーがあったんだよね。ロボット開発がここまで進んでますコーナーで。で、まあまあまあ、ロボットって言っても、なんか、こうイメージするようなペッパーくんみたいのじゃないんだよ。なんか、要は、ちょっとしたそのロボットアームみたいなこととか、スペースデブリって宇宙のゴミを掃除するロボットはこういうのが今ありますっていう、すげえ実用的なロボットたちなわけ。俺らがこう想像してるようなさ、なんかこうわかんないけど、こめかみのとこにネジみたいなのが飛び出ててね、ぴょこって飛び出てて、で手がマジックハンドでね、で膝が曲がらない、ももから歩く感じの。で、こう、背中のゼンマイをどれだけ巻いたかで動くような、ああいう感じのロボじゃないわけ。もっとすごい実用的な、最先端のロボットアームとか、最先端のその人工衛星ロボットみたいな紹介のやつに、一個だけ、これなんだろう、すごい、なんだこれみたいのが、なんかね、パッと見普通の、正方形なわけ、立方体か、立方体なわけ、ルービックキューブぐらいのサイズの立方体なんだけど、その立方体の立ち方がおかしいわけ。普通にテーブルに置いてあるやつじゃなくてね、立方体の1個の頂点、1個の点だけで浮いてるとか立ってる。これわかるかな。普通にさ、テーブルに四角形が置いたんじゃなくて、それがなんかすごいバランスを取りながらテーブルについてんのはたった1点の頂点だけっていうのが、俺らが行った時は実物はなんかちょっとトラブルが起きちゃってなかったんだけど、なんか映像でそれが公開されてて、そのものすごいバランス力じゃん。普通のサイコロのさ、頂点1個のところで机に普通にそれが立ってるんだよ。で、これがさ、もうだ、他みんな実用的なロボットなんかね、すごい、もう正直見た目はものすごい工業機械みたいなロボットなんだけど、すごい研究の進んでるロボットアームとかの中で1個だけすんごい、なんかこうわかんないけど、 NASA との合同のお楽しみ会の時にJAXA がこう、じゃあマジックのコーナーですみたいなJAXA の手品ショーの効果、ね、コーナーですってなった時に出てきそうなやつなわけ。これどこに使うのかな、この技術みたいな。たった一点の頂点だけで立ってる正方形立方体って、これ何に使うんですかってそのお兄さんに聞いたら、 これは別に立方体に立方体を一個の頂点で立たせるのが目的じゃないんですと。これぐらい姿勢制御ができるっていう技術を人工衛星の中に組み込むためのやつなんです。あー、じゃあマジックで見せるすごい種も仕掛けもございませんのやつじゃ ないんですねみたいな。で NASA の人たちがそれ見て種も仕掛けもないってビビる、グランドイリュージョン、グランドイリュージョンってなるやつじゃないんですねみたいな。すごい姿勢制御だよね。だって誰も押さえてないんだよ。紐でこうね、ちょっと補助で紐で吊るしてるとかもないんだよ。本当に手のひらサイズのルービックキューブだよね。本当サイズ的なルービックキューブぐらいのサイズのものが一点の頂点だけでバランスをずっと保ち続けて、とんでもねえ技術。確かにワープもあるかもしれないの。あれを見ちゃうとね、まあ、そんな風に、まあ、なんだかんだ言いながらも、これがだからどこまで普段は公開してなくて、どれが今回特別公開なのかまで正直ちょっと分かってなくて、途中確かに何本か赤外線はねジャンプでクリアしたけど、ここはジャンプだなみたいな、ここはしゃがむんだなみたいなクリアしたけど、まあまあ結構それでもさ十分楽しめて、そしたら最後になんか宇宙飛行士とお話ができますコーナーがあるわけですよ。宇宙飛行士の、方、実際の本当に宇宙に行かれた方とお話ができるチャンス、大西拓也さんっていう方、そのそちらのその、まあ、もう今もちろん現在は地球に帰ってこられてる方だけど、特別に大西さんとお話ができますコーナーっていうのがあるわけ。ただこれも希望者全員だとさ、それはもう大西さんもうね寝ないで何十時間だって話になっちゃうから、抽選で当たった人だけが、直接お話ができますってなるわけ。これちょっと風原くん参加しようってさ、抽選に並んで、まあ、抽選もすごい100人ぐらい並んでんだけど、もうとにかくその並んでさ、絶対これは当たりを当てようと、でこれくじを引いたわけですよ。でまあこれもうさ当たる可能性もあるわけだから、もちろん何十分の何百分の1でも当たる可能性あるわけだから、今のうちの大西さんに何を聞くか考えとこうとね。これやっぱりだって一生に一度しかないわけで、こんな宇宙飛行士の方と特別ね直接お話ができるなんて。これだから笠原くん、何を喋るのが、何を聞くのが正解かなと。一応こっちはラジオ DJ としてね、10年以上ポッドキャストやってきた人間ですよ。ここはやっぱり気の利いたことをさ一つ聞きたいじゃないですか。多分みんなは宇宙飛行士を目指したのはいつ頃からですかとか、宇宙に行ってる時で一番の思い出は何ですかとかさ、宇宙の訓練で一番大変だったのは何ですか、多分みんなそういうので来ると思うんだけど、俺が思うのはそういうのは多分今まで何度も何度もいろんな人から聞かれてるだろうし、いろんなそのテレビとか雑誌とかの特集で聞かれてきたことだから、大西さん的にも多分ね、ああまた多分あ同じ質問だなってなっちゃうでしょ。ここはやっぱりもっと気の利いた、かつ誰もが聞きたい内容をポンと出せるのが、それがラジオ DJ だから。で俺が思いついたのはもうあれですよ、好きな食べ物は何ですかですよ。これもう完璧だと思うでしょ。好きな食べ物を聞くっていうのは老若男女問わず一歩目ですから、会話の一歩目ですから、この白井流コミュニケーション術ね、コンビニのバイトの子にクレーマーだと思われたらもう何にもできなくなったでおなじみのだけど白井流コミュニケーション術はクレーマーだと思われたら逃げようのこっちがクレーマーじゃなくてもっていう、でおなじみのコミュニケーション術、好きな食べ物は何ですか。いやこれね、笠原さん、あなたバカにしてるかもしれないけど、これは大西さん多分聞かれたことないから、好きな食べ物は何ですかって。そういう時だってちびっ子たちはみんな空気読むからさ、宇宙ってどんなとこですかとかさ、宇宙で一番楽しかったことなんですかって、みんな宇宙に絡めた質問しなさいって言われてるじゃん。でもそこはやっぱり大西さんがね、今まで聞かれてないであろう好きな食べ物は何ですか、こっから話を広げていくテクニックですよ。そして会場にいる皆さんとも意外な共通点が我々とあるんだなみたいな、ほっこりムード演出するというプランまで俺は完全に頭で練って、そしたらこの抽選見事に外れるというね、このいやー外れちゃうんだよ俺が。俺も外れて笠原くんも外れちゃってさ、全然ダメダメでんな。もう笠原くんはせめて当ててくれよと。ああもうせっかく一生に一回しか宇宙飛行士の方とお話ができないのに、もうこれでも完全にチャンスなくなっちゃったさ。ああ好きな食べ物聞きたかったなって、もう完全にさ、もうおむずかりになっちゃってさ。 笠原くんがさ、いやもうだから白井くん好きな食べ物ぐらいそのインターネット載ってるんじゃないの、ググったら出てくるんじゃないのとか言うわけ。そんなね、載ってるわけないじゃん、こんな重要機密ですよ。今日は1年に1回の特別な日だから俺たちは大西さんとお話ができるけど、普段はそんなお話できないんだから、好きな食べ物が出てくるわけないじゃん。ラーメンが好きな食べ物だそうで、ググったらすぐ出てきましたね。大西さんの好きな食べ物、大西卓也さんの好きな食べ物はラーメンだそうで、宇宙から帰ってきた時の割と最初ら辺のインタビューですぐ答えてましたね。あの帰還して最初ら辺の記者会見で、今何がしたいですかって言ったら、大好物のラーメンが食べたいです。あ、早めに言ってたみたいな、早めに言ってたみたいな。それこそだから俺がもしさ抽選当たってさ、で勇気を出してさ、あのお兄さん好きな食べ物何ですかって言ったら、もうその周りいる会場の皆さんはそれ最初に言ったはずだ、お兄さんお前全然ニュースとか見てねえんだなみたいな、帰ってきた時すぐインタビューで言ってたじゃねえかって空気になってたんだよね。まあ残念ながらちょっとお話しすることはかなわず、まあそれ以外にもなんかね、なんか宇宙飛行士の訓練施設を見れたりとか、宇宙食の試食コーナーとか、まあ、俺たち順番が間に合わなくて食べれなかったんだけど、結構盛りだくさんで、なんだかんだ楽しめたんだけど、ただね、どこまで俺はその記憶をね失ってるかはね、本当は入っちゃいけないとこ入ってる可能性もあるわけ。いつも本当にいつもは入っちゃいけないとこ見せてるけど、本当に入っちゃいけないとこ入ってる可能性あるもんね。あの3階の男子トイレの奥から2番目の個室のトイレットペーパーを4回回した後止めると開く扉みたいなところに偶然俺がガラガラガラってトイレットペーパー開けたら、トイレの便座がウィーンって下に下がってってね、その下にすごい本来見ちゃいけない空間があった可能性あるじゃん。整備中のミレニアムファルコン号が出てきて、それはさすがに赤い光で記憶飛んじゃってると思うので、まあまあ多分来年もまたあるんだよね、1年に1回やってるっぽいので、ぜひあの興味ある方は行ってみてはいかがでしょうか、といったところで、まあ、なんだかんだ結構喋りまくっちゃったね。というわけでメール参りましょう。今回ちょっとコーナーのお任せランキングはお休みでございまして、あれですね、コーナーなんのかならねえのかわかんねえやつカスタム昔話かっこ仮のコーナーですよねそちら参りましょう、まあ、いろんな昔話、おとぎ話のいろんな要素を現代版に変えていこうというそういうメールテーマでございます。今回のお題はシンデレラの靴。シンデレラの靴、さすがにちょっともうあれだろ、さすがにもうみんなもちょっと飽きてきたろ、あの展開さすがにもう絶対だって合うに決まってんだから、あの靴合うに決まってんだから、そろそろガラスの靴に変わった展開を考えようというコーナーです。それではメールどんどん紹介してまいりましょう。1通目、ラジオネーム USB コネクターは友達。シンデレラの靴に変わる新しいアイテム、顔認証機能でロックのかかった iPhone。 これはまあね、そりゃまあいくらまあシンデレラがね、ママ母たちにいじめられてるとはいえね、まあ、iPhone ぐらいは機種変してるでしょうかiPhone8 に機種変しての顔認証機能がついてっからね新しいやつはね、まあ、あの王子様も分かりやすいよね、ちょっとこの画面を覗いてくれていいんだから。だから結局さ、ガラスの靴の問題っていうのはさ、そのどこまであれが本人確認になるか問題があるわけだよね。足のサイズなんてのはいくらオーダーメイドサイズとはいえ入る場合はあるわけじゃん。そこはやっぱ王子様的な心配になったんだろうね。でもこれはもうさ顔認証、ああいうね、それアップルの顔認証機能をなめんじゃねえ、精度高いんだから。だからまああれでしょ、落としてっちゃうんでしょiPhone 落っことしちゃうんだよ、なんかね、洗面台かなんかに置き忘れちゃってね、後々村に来た時この画面を覗き込むんだって、まあ、実に分かりやすいし、最先端のこの最先端要素も入ってますから素敵だと思いますね。じゃあ2通目、シンデレラの靴に変わる新しいアイテム、ラジオネームたくみ。一度はマハ、ごめんもう一回ね、一度はママ母に駆られたけど必死に取り返したあの日のエアマックス95ママ母に駆られたんだ、エアマックスがられたんだね、一回はいいの履いてんじゃねえかよって シンデレラいいの履いてんじゃねえかよってやめてよやめてよってこれ限定モデルの MX95 なんだからってやめてよやめてよって必死に取り返したMX95 で舞踏会行ったのかよっていうねずいぶんスポーティーな格好で行ったんだね。いやーただねシンデレラがちょっと同世代感が出てきちゃったシンデレラいくつ設定だったかちょっと忘れたけど俺の記憶だと結構その10代とかね20代前半ぐらいのイメージだったんだけどこれだとねアラサーになっちゃうから多分同じ時代に小学校を通ってたぐらいのエアマックス95になっちゃうとちょっとなその辺の時代背景がちょっと気になるかなじゃあ続きましてシンデレラの靴に変わるもの3つ目ラジオネームターンアール彗星ガラスの城。どういうことだよこれガラスの城ガラスの城を置いてくるっていうガラスの靴が脱げちゃったじゃなくてこれ誰の城って王様が王子様がさ王子様があれこれ誰の城ってなるってことわかんないけどパーティーが終わってパーティーの間はそれは王子様もだいぶお酒入ってるからベロベロになってウェーって楽しんでるけどその朝になって酔いが覚めたら何この城ってなるわけですげえガラスの城あんだけどみたいなで村人に、ね、村人呼ぶんだよねむしろね村人ガラスの城に呼んで誰が作ったのっていうスケールがでけえし、じゃあ続いて、参りましょうガラスの靴に変わるもの4通目ラジオネームパラランインスタのアカウントまあこれは本人確認しやすいな確かになまあ、多分シンデレラもちょっとハメ外してだいぶ自撮りとかすごい武道会だからねいっぱいあの綺麗な料理とかいっぱい出てくるしね全部写真に撮って全部アカウントにアップしててこれは分かりやすいしね分かりやすいしすごい現代感があってとってもいいと思いますねインスタのアカウント、じゃあ最後シンデレラの、ガラスの靴に変わるものラジオネームトマトごっこシンデレラ専用パワードスーツ着てきたのかよ着てきたのかアイアンマンみたいなやつだろ確かに何か本人の何か認証はすごいしそうiPhone 以上に何か誰でも彼でも着ていいやつじゃないだろうから多分何か分かんないけどあのねこう目のやつを見たりとか指紋とかさいろんなのをチェックしていろんなのをチェックしてあのマーク5かマーク6のパワードスーツはトニー・スターク社長が作ったようなやつでしょいわゆる胸のとこに丸いあの丸いやつがついてる何しに来たんだよシンデレラよそれはかなりマーベル臭がするからまあ確かに本人確認これ以上ないぐらいできるしね誰のパワードスーツだってなってねシンデレラが乗り込むわけでしょそれにいやー実にそれはね、本人確認確かにいやどれかなまあでもね顔認証機能でロックのかかった iPhone あたりが一番無難なところパワードスーツになっちゃうとお話変わっちゃうしねガラスの城出てきちゃうとガラスの城になっちゃうとね王子様も読者も困惑だからあれそこ突っ込むんだ王子様みたいなあこの城はあれもともとあった設定じゃないんだってなっちゃうから、ありがとうございましたちょっとこのコーナーのっぽいやつ今後も時々やろうかなと思いついたらちょっとやろうかなと思ってますので、どうかお楽しみにといったところでございますそれではメールアドレス参りましょうタイムマシン部 g@gmail.com タイムマシン部 g@gmail.com スペルはタイムマシンを英語で書いていただいて bug@gmail.com でございます皆様からのメールお待ちしておりますさあ今週も長々と喋ってまいりましたまずは次回のおまかせランキングこちらが お財布が3位になるランキングということで、どんどんメール送ってきてください。お願いいたします。あと昔話のコーナーね、ちゃんとちょっとコーナーにしようかなと、今まだ仮コーナーみたくなってますけど、コーナー化しようと思いますので、早ければ来週もしかしたら再来週ぐらいから、やっていこうと思いますんで、そちらもお願いいたします。あとはあの時白井さんどうすればよかったのかというこのアドバイスのメール、あのコンビニで俺はどうすればこうクレーマーじゃないアピールができるのか、一切私はクレあなたの味方ですよっていう、それこそ好きな食べ物何ですかって聞くっていうねパターン、もう超怖いけどねそれね、超怖いけど、なんだろう、同じ釜の飯を食うとかかな、その同じ釜の飯を食った仲は仲間でしょ、だから電子ジャー持ってって目の前でお米をよそって、まずは一杯ご飯どうですかって、怖えよ、もう全部うまくいく気がしないんだけど、そちら何か思いついたら送ってきたら、送ってきていただけたらなと思います。それでは今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また来週。